1. 調整情報。路線バス、妙見口能勢線の代替案について。問い合わせ、総務課。電話、734-3036。路線バス、妙見口能勢線については、今後、タクシー事業者による乗り合いタクシーの運行を予定しています。なお、運行形態は、路線バスのように決まったダイヤで運行する定時定路線便と、町内の停留所間を予約制で運行する区域運行を導入する予定です。10月10日火曜日に地域公共交通会議を開催し、路線バス、妙見口能勢線の代替案にかかる定時定路線便の運行ダイヤや料金などについて議論いたしました。今後は令和6年4月の代替案実施に向けて次回会議で詳細を決定する予定です。なお、次回の地域公共交通会議は11月30日木曜日。午前10時から浄瑠璃シアターで開催いたします。傍聴課。1. 代替案定時定路線便の運行ダイヤ案について主なポイント。 1. 現在の路線バス妙見口能勢線の運行時間7時から19時、時刻表を基本としています。2. 通勤・通学者の移動手段を確保するため、朝は運行時間を繰り上げた便を新たに設定。第1便。3. 地域からの要望を受けて、昼時間帯にも定時便を設定。第4便、第5便。4. 運行ダイヤ案の時間帯以外は予約制で町内の停留所間を運行、区域運行。2. 代替案定時定路線便の運賃案について。運賃は距離制による料金体系とし、現在の路線バス妙見口能勢線の運賃の100円未満を切り捨てた額に設定する予定です。また、定期券や回数券も導入する予定です。なお、運賃につきまして意見を募集いたします。ご意見がある方は、次のいずれかの方法により、11月30日木曜日までに提出してください。通勤定期券運賃及び通学定期券運賃案、回数券案、100円券55枚つづり5000円、大人運賃のみ、普通運賃案。運賃に関するご意見の提出方法、様式自由。住所、氏名及び電話番号をご記入ください。様式は自由。あ、持参。能勢町役場総務部総務課、本館内。い、郵送。郵便番号 563-0392。能勢町宿の28番地。総務部総務課宛て。う、電子メール。seisaku@town.nose.osaka.jp。 令和5年度、能勢町、価格高騰緊急支援給付金の支給について。問い合わせ、福祉課。電話 731-2150、エネルギー、食料品価格等の物価が高騰する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活、暮らしの支援が受けられるよう、給付金を支給しています。対象者については次の通りです。なお、1、令和5年度住民税非課税世帯の対象となる可能性のある世帯には、7月中に要件確認書を送付していますので、未提出の方は期限までに確認書をご返送ください。また、2、家計急変世帯の対象となる場合には、期限までに申請書と必要書類を福祉部、福祉課、保健福祉センター内に提出してください。給付額、1世帯あたり3万円、1回限り、1、2の重複受給不可。給付対象者、1、令和5年度住民税非課税世帯。対象、令和5年6月1日現在で本庁に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯。申請等、要件確認書、7月中に送付済みに必要事項を記入の上ご返送ください。確認書の提出、申請期限について、確認書は令和5年11月20日月曜日までに返送してください。2、家計急変世帯。対象、1以外の世帯で予期せず令和5年1月から12月の間に家計が急変し、住民税が非課税相当の世帯と認められる世帯。申請等、申請書、庁ホームページからダウンロードかと必要書類を提出してください。確認書の提出、申請期限について、令和6年3月11日月曜日までに申請してください。申請書等提出場所、福祉課、保健福祉センター内。備考、住民税が課税されている方の扶養親族などのみで構成されている世帯は対象外です。本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。DV 等で本庁に避難中の方も受給できる場合がありますのでご相談ください。詳細についてはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。ヘイトスピーチ許さへん。11月は大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例啓発推進月間。問い合わせ、大阪府人権擁護課、電話 06-6210-9282。 大阪府ではヘイトスピーチをなくし、すべての人がお互いに違いを認め合い、尊重し合う共生社会づくりを目指しています。私たち一人一人が命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての人の人権が尊重される豊かな社会を築きましょう。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、電話 06-6942-9496。 法務省では夫・パートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアルハラスメント、 ストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題についての相談を電話にて受け付けています。相談無料、秘密厳守。女性人権ホットライン。電話 0570-070-810。 受付期間11月15日水曜日から21日火曜日。受付時間午前8時半から午後7時。ただし11月18日土曜日、19日日曜日は午前10時から午後5時。知っておきたい検察審査会。18歳以上の方が検察審査員に選ばれます。問い合わせ、大阪第1、第2、第3、第4検察審査会事務局、大阪市北区西天間 2-1-10、大阪地方裁判所内、電話 06-6316-2983、交通事故、詐欺などの被害に遭ったのに、検察官がその被疑者、加害者を裁判にかけてくれず納得できない。このような人のために、検察官のした不起訴処分が正しかったかどうかを審査する機関が、検察審査会です。検察審査会では、11人の審査員がこの審査をします。審査員は選挙権を持っている皆さんの中からくじで選ばれることになっています。あなたもいつか審査員に選ばれることがあるかもしれません。審査員に選ばれた時には国民の代表としての仕事にご協力をお願いします。秋季全国火災予防運動。火を消して、不安を消して、つなぐ未来。問い合わせ、住民課。電話、734-0107。11月9日木曜日から15日水曜日の1週間、全国一斉に秋季火災予防運動が実施されます。これからの季節、家庭で暖房器具などを使用する機会が増え、空気も乾燥し、火災が起こりやすい時期となります。お出かけ時には、火の元を確認してから出かけましょう。サイレン水鳴。11月9日木曜日、午前7時から。町内17カ所に設置する防災行政無線より、サイレン水鳴いたします。J アラートの全国一斉試験放送の実施。問い合わせ、住民課。電話、734-0107。全国瞬時警報システム J アラートの起動確認のため、防災行政無線を活用した試験放送を実施します。ご理解、ご協力をお願いします。日時、11月15日水曜日、午前11時から全国一斉実施。放送内容、チャイム音、これは J アラートのテストです。3回繰り返し、こちらは防災のせ帳です。チャイム音。町内に設置しております防災行政無線より一斉試験放送いたします。借金問題解決のための日曜無料相談会。問い合わせ先、申し込み、近畿財務局相談窓口、電話、06-6949-6523。近畿財務局大阪府大阪弁護士会は、 日曜無料相談会を開催します。借金問題にお悩みの方はこの機会にぜひご相談ください。日時12月10日日曜日午前10時から午後4時半場所近畿財務局大阪市中央区大手前 4-1-76 定員24名要予約先着順。内容弁護士による面談。野瀬スポーツ学校を開催しました。9月16日土曜日、野瀬町 B&G 海洋センターで、町スポーツ推進委員会主催、野瀬スポーツ学校を開催しました。運動遊びやドッジボール、サーキット、フリースロー、ビームライフル、大縄跳びなど、子どもから大人まで29名が参加して、いろいろな種目を楽しく体験しました。問い合わせ、障害学習課、ジョールリシアター内、電話 734-3241。 空き家対策セミナー。あなたの実家は大丈夫？空き家を考えよう。問い合わせ、大阪府居住企画課、電話 06-6941-0351 内線3036。空き家のプロから学ぶあなたの家の生かし方。知っているようで知らない解体の話、やりたいけどやり方がわからない利活用の話をプロの講師がお話しします。日時11月25日土曜日午後1時から。場所大阪市立難波市民学習センター。大阪市浪速区港町 1-1-4-1 オーキャット4階。定員先着50名。内容1、空き家法改正について。2、空き家除却について。3、空き家利活用について。受付期間、11月17日金曜日まで受付。申し込み、1、名前、2、年齢、3、電話番号、4、住所、5、メールアドレス、6、セミナーで聞きたいことをご記入の上、メールまたはファックス、予約フォームより申し込みください。メール、居住企画、kyokaku-07@gbox.pref.osaka.lg.jp ファックス電話 06-6210-9712。 開催したい大阪の住まい活性化フォーラム。既存住宅の流通やリフォーム・リノベーション市場の活性化を図り、府民の住生活の向上と大阪の地域力や安全性の向上につながる取り組みを進めるために、民間団体、事業者、公的団体により設立された団体です。全国で住生活総合調査が行われます。問い合わせ、住生活総合調査事務局、電話 0120-169-037。 住生活の安定・向上にかかる総合的な施策を推進する上で必要な調査ですので、ご協力をお願いいたします。対象、 10月に実施された住宅・土地統計調査にご回答いただいた世帯の中から抽出された世帯。調査方法。調査の対象となる世帯には、11月下旬から郵送により調査票が配布され、オンラインまたは郵送により回答。受付期間、11月21日火曜日から12月28日木曜日、午前10時から午後6時、火曜日から土曜日。詳しくはホームページをご覧ください。ちょっとためになる地球温暖化とまちづくりの話。問い合わせ、地域振興課、電話 734-3171。 第7回、再生可能エネルギーと土地利用、その3。再エネを導入する際の土地利用計画として、ゾーニング、区域分けという手法があります。これは土地に関わる法規制や周囲を含めた環境配慮、導入における地域住民の意見など、さまざまな要因を調査、整理し、まとめることや、それらをレイヤー、情報ごとの層、レイヤーとして重ね合わせ、情報を考慮することで、再エネの設置を避け、保全すべき区域や、逆に促進が考えられる区域などをエリア分けするものです。この3年間だけでも、30の自治体で、こうした計画づくりが進められており、野瀬町でも令和3年度から令和4年度の2カ年にかけて計画を策定しました。野瀬町でのゾーニングの特徴は、再エネ事業の普及を図る普及区域、設置において許可申請を求める条件区域、設置を禁止する禁止区域の3つの区域分けを行ったことです。また、こうした計画を法的に位置づけるために、野瀬町を再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例を制定し、令和6年4月1日施行となっています。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料11月分の納期限は11月30日です。忘れずに期限内に納めましょう。徴税等の納付は便利な口座振替をご利用ください。取扱税目は徴付民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、信用組取処理手数料です。金融機関の窓口で、口座振替依頼書、自動払込申込書にて、直接申込手続きを行ってください。取扱金融機関、池田泉州銀行の本店・支店、大阪北部農業協同組合の本店・支店、ゆうちょ銀行、郵便局。地方税の申告や納税には、L タックスをご利用ください。L タックスは地方税の申告や納税を役場や金融機関の窓口に出向くことなく、インターネットを通じて行うことができるシステムです。利用可能な主な手続き、市町村税、法人市町村民税の申告、法人設立届出や移動届出、 給与支払い報告書の提出や特別徴収関連手続き、固定資産税、償却資産の申告、電子納税、市町村税、法人市町村民税、個人住民税、特別徴収分。手続きの方法等はホームページでご確認ください。詳しくは QR コードをご利用ください。